先週のニュースで教会の牧師が婦女暴行罪で逮捕されるということが起こりました。まあマスコミも全部が大変な牧師だっていうことでですね、私はそれよりもキリスト教に対する不信感が積もるんじゃないかというふうに思ったのですが、私の年取ったいとこ90代で千葉にいるのですが、ニュースを見たらすぐに電話をかけてきまして、クリスチャンじゃないんですね、もちろんね、あなたも気をつけなさいというの電話が来ました。やっぱりね、危ないというふうに、見ているんだろうなと思ったんですが、私はこの事件はあの牧師による特殊な事件ではなくて、キリスト教の信仰が生み出した事件だというふうに思うんです。もしもあの婦女暴行の事件がなかったら、あの教会は立派に栄えてどんどん大きくなっていってたんじゃないでしょうか。あの牧師さんは私に言わせると牧師病にかかった人という気がするんです。これまでのキリスト教っていうのは、パウロがうんと強く主張したキリストが私に代わって死んでくださった、キリストを信じる者は罪を許されて、そして新しい永遠の命に生きるっていう、そういう主張なわけですが、片方でパウロは私は弱さを誇ろうっていう、その弱さと強さの両面をちゃんと持っているんですが、キリストが代わって私に死んでくださった、だから私には罪がなくなったっていうことを繰り返し繰り返し唱えていると、その牧師はだんだん自分もその気になっちゃって、自分の罪も許されているというふうな思いになってくるんじゃないかというふうに思うんです。それに似たような経験を私はいくつもしてるんですね。キリストが代わって罪に死んでくださったっていうことをとっても強く主張する牧師さんたちっていうのは、どちらかというと自分の間違いや弱さをあまり認めたがらない。例の捕らえられた牧師さんも自分は無罪だと言い切ってます。彼は本気に無罪だというふうに思い込んでると思います。なんか言いくるめようっていうんじゃなくて、キリストが死んでくださったのは私はそれで罪が許されてる、だから何でもできるんだっていうふうに、しかもテレビでご覧になったように私の声は神の声だっていうふうに言い切ってますね。これが私はいわゆる贖罪信仰の落とし穴だというふうに思うのです。確かにキリストが私たちの罪を負って死んでくださったということは大事なキリスト教信仰の中身なのですが、そればかりで受け取ってはいけないというふうに思います。今日の福音書で何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言ったということが書いてある。それに対してイエスは、ヨナの印のほかには何にも与えられないぞっていうふうに言われた。この質問者は何のことかよくわからなかったと思うんです。そしてこれがわからないものは、ヨナが悔い改めなさいって言った罪深いあのニネベの人たちの方が、彼らは悔い改めたからあなたたちを裁くよとか、あるいはシバの城ですね、南の国の城がわざわざソロモンのところに来たっていう話も、伝統的なあるいは典型的なユダヤ人から見るとそういう人たち全部異邦人です。だから救いの外にあるというふうに思ってる。その人たちがあなた方を裁きますよという言い方をなさってる。ヨナの印っていうのはイエスが十字架にかかって三日目によみがえられたっていう、あの十字架の出来事ですね。だからこのことをしっかり受け止めることができないと、本当に生きるっていうことにはならないぞっていうことをイエスは説かれたというふうに思うのです。私は割と最近に出た走れイエスっていう山浦さんの本の中でですね、これは今度はヨハネによる福音書を翻訳して、彼が 気がついてきたことなんですが、はっきりとですね、パウロの贖罪信仰によるいろんな歪みが出てきている。贖罪信仰をきちんと受け止めないで、そしてその許されたというところばっかりに行くと、つまりあれは片方で厳しい罪意識がないと許されたという思いにならない。だからどんどんどんどん鋭くなっていって、そして小さな間違いも許さない。互いにいつの間にか人の罪を許さない。そして自分の方は忘れるっていうふうなことになって、山浦先生も書いてらっしゃるんですが、魔女裁判とかそういうふうなことも平気でできたっていうね。それはやっぱり自分たちには罪がない、信じた者には罪がない、そして罪の中にあるものはなおいけないっていうね、そういうふうになってしまうわけですが、山浦先生はヨハネが説く十字架と復活の意味をもう一つとても今大事な信仰じゃないかというふうに受け止めてらっしゃるんですね。それはまだお嬢さんが小さい時ですね、教会に一緒に行った時に聖堂に十字架がこう掲げられていて、それを指してお父さんが娘さんに、イエス様は私たちの罪を贖うために十字架にかけられて殺され、三日目によみがえったのだよ、つまり伝統的なキリスト教の信仰でそれを説明した。するとお嬢さんが目に涙をいっぱい溜めてこう言ったんだそうです。私そんなに悪いことしてないもん。そう言われて山浦先生は胸をつかれる思いがした。そして本当にそうだっていうふうに思った。よほどひどい人は別として、パウロの場合もあの極端な改心っていうのがあったのは、やっぱりクリスチャンの迫害、そして自分も殺す側に手伝った。だからそれがずっと自分の胸の中にこだわりとしてあったんだろうと。そしてそれがイエスの愛に触れてダマスコの途中で改心できたっていうね、そういうかなりの罪意識を持った人はそれが効くけれども、大半の人はそんなにひどい間違い失敗を犯していないわけですね。ですからこのイエス様は私の罪のために死んでくださったということはどうもぴったり気にくくなってしまう。山浦先生はですね、その罪というハマルテアという言葉を罪という言葉に翻訳しているのがやっぱり問題じゃないかと。むしろ過ちというふうに、もともと的を射外すっていう意味ですからね、過ちをというふうに訳した方がいいんじゃないかというふうにおっしゃってるんですね。ヨハネによれば、イエスは杉越の子羊を屠殺するその時刻に十字架上で死んだ。人々の倫理的な罪の数々を身に背負って、お毒のうちに身代わりとして屠殺されたというよりは、世のハマルティアを取り去るべく渾身の努力をした末に敵に捕らえられ、己の命を捨ててまでも相手を大切にするという、その心を人々に示そうとして徹底的な無抵抗の末に殺されたのだ。ヨハネによる福音書のもう一つの特徴というのは、愛し合いなさいということを強調する。その愛し合うという言葉も山浦先生はどうもピンときにくいと、気仙の人には分かりにくい。大事にするということなんだと。自分を大事にするように他の人も大事にしなさい、それが愛するということなんだというふうにね、相手を大切にするっていう、そのことがとても大事なんだぞっていうことを言ってるわけですけれども、イエス様が十字架にかかられたっていう時に、ヨハネではですね、十字架の苦難に向かうイエスが、山浦先生の言葉はその通り使いますけれども、俺は栄光を受けたと言ったと述べている。訴状の恋であるイエスが、これ全部ゆっくり読まないと誤解されるんですが、イエス様の十字架っていうのは、タイの刺身、生きたままのね、それなんだと。だから、見ようによった大変な残酷なんだけど、食べる人は、ああ、おいしい。すごい生き生きしておいしいねっていうふうに食べる。 だからイエスの十字架は訴状にある鯛だっていうふうに、おっしゃってるんですが、そのイエスがまな板ならぬ十字架上の死を栄光だと言ったというのである。で、栄光ということを気仙風に言えば、今こそ俺はお父様から褒められた、その嬉しさで喜びに輝いているということだと。ここにはお前たちの罪の許しのためというどこか陰湿な感覚は全く感じられない。なんかあんた方の罪のために私は死ぬぞというと、なんかいかにもちょっと恩着せがましい感じですね。だけどその栄光を受けたっていうのは、私はもうやることを全部一生懸命やって、そしてお父様は喜んでくれてる、だから嬉しいんだっていう、そういうことですね。だから死から復活するということは、イエスが十字架こそは栄光だと言い放ったことの確かさを人間にしっかりと示すための出来事であり、常に出来事ということによって人間に語りかける神様のなさり方でもある。そして私たちに、気仙語で言うと聖霊っていうのは神様の息吹っていうんですけど、どの人にも、すべての人に神様の息吹がかかっている。神が息吹をかけていらして、そして互いに大事にし合いなさいよっていうことを言ってらっしゃるんだけれども、結果的にどういうことなのかっていうと、俺は神様の思いを人に伝えるためにこの世に来た。すべての人間の心の中には神様の息が吹いている。神様の息がかかっている。そのことを俺はお前たちに伝えるために来たのだ。そこでだ。これを伝えたからには俺の使命は終わる。だから俺は去る。お前たちにとっては寂しいことだろうが、だがこれでいいのだ。俺がいつまでもこの世に居続ければ、お前たちはこの俺を絶対視し、自分で物を考えなくなるだろう。それは神様の望みではない。なぜなら、すべての人の思いには神様の息がかかっているからだ。どうしてそれに信頼しないのか。お前の思いは神様から直に来ているのだぞ。お前の心を導いているのは神様なのだぞ。だから自分自身で考えろ。人の言いなりなどなることはない。権威者のご公説に無批判に従うこともない。自分の頭で考えろ。勇気を出せ。びくつくな。お前たち一人はそのままですでに神様のお作りになった宇宙最大の傑作なのだ。助っ人様が来るというのは、聖霊をまた助っ人様っていうふうに言うんですが、そういうことなのだ。もはや俺自身にいちいち聞くこともない。助っ人様が運ぶ思いは、つまりはこの俺の思いだからな。だから俺は去る。これは素晴らしいことなんだ。お前たちはこれによって本当に自立した人間になり、互いに相手を大事にするということの誠の意味と幸せをつかむことになる。人と人との誠の交わりは、神様と人との誠の交わりに通じるのだ。ヨハネによる福音書のですね、14章の有名な箇所を気仙流に翻訳して言った。この言葉ならとてもわかりやすい。私たち一人一人が神様の傑作で、そして見当違いのところで宿泊して、見当違いのところで人を恨んだり、あるいは自分が思い上がったり落ち込んだり、だけど神様は全ての人に息を吹きかけて、そしてお前大丈夫だ、一人で立て、いつでも味方をするぞって言ってくださってる。イエス様が十字架で成し終えられた。ヨハネによる福音書のもう一つの特徴ですね。イエスは十字架において救いを完成したっていう、成し終えられたっていうの、それはやるだけは全部やったから私は嬉しいっていう、その表明でもだから十字架であってもその後は必ず復活がくっつくんだぞっていうわけですね。私たちもその命に招かれている。いや、今もうそれが約束されているわけです。感謝して祈りましょう。 主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを導いてくださってありがとうございました。つい見当違いの判断を繰り返しているわけですけれども、でもあなたはこの礼拝を通して、また日々聖霊を通して私たちに気づかせてくださり、そして自分を大切にし、人を大切にするようにと導いていてくださいます。どうかこの時代、とても暗くて希望が持ちにくいのですけれども、この十字架と復活のキリストに希望を支えられて、また常に人々に希望を指し示していくことができるように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。